説教2023後ろく継ぐ伝道師です。
2023年が今日で終わろうとしております。皆さんにとってどんな1年であったでございましょうか。私この説教を準備するにあたりまして、教会の発行されました修法を1年分読みながら、この施工教会この1年どんな年であったのか改めて振り返ってみようと準備をしておりました。最初にドキッとするニュースがあったのは1月15日の修法で、秋山さんがご自宅で転倒し肋骨を骨折された。翌1月22日その修法では高橋美智子先生が転倒し大腿骨を骨折された。緊急手術があったと指示されておりました。なんという1年の始まりでしょうか。ご本人とそのご家族、とても不安な時を過ごされたのではないでしょうか。辛い思いをされたのではないでしょうか。お二人とも神様に守られてその後回復に向かっていきましたことを主に感謝したいと思います。この施工教会では驚くべきことが続きます。5月28日のペンテコステ礼拝、無学で青臭い一人の青年を伝道師として就任させてしまったのであります。施工教会の皆様の器の大きさに改めて感動したとその伝道師が申しておりました。この日もう一つとても嬉しいことがありました。それは東京から転勤で引っ越しされた島田ご一家が引っ越しされてきて、そしてその周さんがこの施工教会に転入された日でございました。この島田さん、勤務地は大阪であります。聞くところによると大阪の事例を受けた後、まずは居住地を会社の近さやそこの利便性ではなく、ご自身のお子さんたちをキリストの愛の真っただ中で育てたい、またそのような考え方を大切にしている保育園に預けたいという形で調査をなされたことと聞きました。いろいろな方にお話を聞かれる中で、なんとこの施工教会とその保育園の話を聞き、京都に住むことを決めてくださったそうです。さすがメディア関係にお勤めの方の情報収集能力はさすがでありましたと思った次第であります。大変嬉しいことです。今その島田家のお子さんたちが来てくれたことで、この教会の平均年齢をぐーっと引き下げてくださいました。それだけではありませんね。私たちの教会のこの働きが関西を越え出ていき、東京に住まう方々にも知っていただけた、これはとてもすごいことだと思うのであるのです。また偶然にも島田さんは私の連れ合いの同じ地元の出身で、連れ合いのお兄ちゃんと同じ剣道の道場の同級生だったということで、神様の導きとは面白いものだなと思っておりました。7月の創立記念礼拝では、宇都宮さんと島田さんの転入をお祝いした愛参会、いよいよコロナの影響から抜け出し、本来の教会が持つ交わりの時が持てた、そのことを心から感謝するのであります。しかし、悲しいこともありました。教会の関係であった方々、5月には松野さんのお兄様、8月には榎本和子先生、ベテスダメンバーの西さん、9月に宇都宮さん、10月に小笹さん、今月岡林さんをお見送りいたしました。主はたくさんの喜びと恵みとを私たちに与えてくださいました。また同時に主は私たちの悲しみに慰めを与えてくださったと感謝するのであります。今まで教会の話をしてまいりましたが、そこから飛び出していって、私たちが生きるこの世界で起きたこと、2023年その世界で起きたこと、それを考えますと、やはり戦争の年であったのではないかなと思うのです。ウクライナやガザ地区で起こる戦争と市民の虐殺、今なお続く悲しみと憎しみの連鎖に、これほどまでに暗い、これほどまでに悲しい年はあったでしょうか。人間の欲とエゴが生み出した核爆弾、その被爆地である広島で行われた G7 サミット、 法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序と維持と平和を、そのような共同声明を出しておりましたが、今となっては虚しい響きに聞こえてくるわけです。このように夜が暗いと私たちが感じるとき、あるいは自分自身の中の心の中にある光が限り出した、そのように思うとき、私たちは聖書の言葉に、神の御言葉に耳を傾けなければならないと思うのです。本日聖書日課として与えられました聖書箇所は非常に有名な箇所です。この聖書が書かれた時代のイルサレム、イスラエル、その当時は北イスラエルと南ユダ王国とに分かれており、すでにこの北イスラエル王国はアッシリア帝国という強大な国によって滅ぼされておりました。その後に書かれたものと考えられているわけです。このイザヤは北イスラエル王国が戦争によって滅亡し、そこにあった民族、文化、家族が滅んでいったことを肌に感じながら、次に待ち受けるであろう南ユダ王国の滅亡と、そのバビロン捕囚で受けるイスラエルの民の受難とを予言した書でもあります。バビロニア帝国の力強い息遣いをもたらすその恐怖が背中に感じながら、南ユダ王国の王とその民たちとの堕落とその憂いの中で、先の見通しが立たない、そんな暗い世にあって、イザヤは神から言葉を託されるのであります。その予言こそ本日の聖書日課なのであります。本日の冒頭一節、エッサイの株から一つの芽が燃え入れ、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる、このように書き出されます。イザヤにはその暗い世には終わりがあるというふうに告げられるのです。終わりがあるだけではなく、それは希望と救いがもたらされる、そしてそれは救い主の王としてあなた方に与えられるという予言がここで言われるわけであります。このエッサイの株、このエッサイとはダビデの父の名前であるそうです。偉大な王としてダビデは有名でありますが、そのお父さんのエッサイ、このエッサイは有名人ではありません。またこの株と訳された日本語、いろいろな訳し方ができるそうで、切り株と訳すことができるんだそうです。私たちが普段道端で目にする切り株とは、街路樹の切り株なんかだと思うんですけども、私たちはその切り株を見たとき、そこに何を感じるでしょうか。色褪せ、乾燥し、ひびの入った切り株、そこに命の終わりしか感じないのではないかと思うのです。イザヤを通して神は言うのです。あなたたちが見ている絶望に希望が与えられるのだと。私たちが感じている命の終わりのような、そのような切り株から、あなたたちがエッサイ、その名前を聞いてわからないと思ったように、誰もわからなかったところに、誰も想像もすらできなかった場所から、その救い主は現れ、それがやがて希望を与えられるのだと、そのように言うのです。まさにイエス・キリストが神が人となられて来られる予言であったわけであります。イエスがお生まれになったその日は晴天の青空の下ではありませんでした。静かな静かな暗い闇夜です。その場所はエルサレムや政治の当時の中心地であったローマでもありませんでした。ベツレヘム、そんな小さな小さな田舎町、そこは王宮や神殿、立派な建物の中ではありませんでした。家畜が夜の間休むだけの馬小屋です。そしてその方はローマ皇帝の血筋、貴族の血筋、ヘロデ王家の血筋でもなく、名もなく大工のヨセフ、その妻マリアの間にお生まれになった。イエスは誰しもが思いつきさえしない、考えたことさえしない、たとえそうであっても信じたくない、そのような場所で使わされ、 今となっては誰しもが知る場所で、誰しもが知る時に、誰しもが知るお方になられたのです。イザヤはこう続けます。その救い主は目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らしめ、正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。またイエスはご自身の人生を通してこの予言を実現されたのだと思うのです。その時代は本来は律法という神と人間の救いの約束を形ばかりを追い求める態度や生活をしていればよいとする文化や習慣がありました。病気や障害、不運に見舞われると、それはその人の行いが悪いから罰が下ったのだと、因果応報なのだと決めつけ、救いの手を差し伸べることすらしない殺伐とした空気が流れていたことでしょう。これは現代の私たちの生活にも通ずるものがあるかと思います。核家族化が進んだ社会において、現在日本の子どもたちは成績と先生との顔色を伺ってばかりいます。一度社会に出てみると全ては自己責任だと言われる時代です。自立しなさい、甘えるな、そのように言われるわけです。ある社会学者は本当の自立を履き違えていると言います。本当の自立とは一人で立つことではなく、依存できる相手をたくさん見つけることだとその学者は言うのです。もっと私たちは助けて助けてと言えるようにならなくてはならないという世の中だそうです。今この日本には助けてが言えない大人や子供が大勢いるんだそうです。またウクライナやガザ地区の市民もそうでありましょう。彼らは助けてという前に銃を取り志願兵になるように誘導されます。銃を手に取り、味方と敵とを明確に分け、相手を憎み滅ぼすこと、その先に勝利と本当の平安が訪れるのだと教育され刷り込まれます。一方で私たちも小さなトラブルがあると、その家族を許すことができず、その友を許すことができず、いつか仕返ししてやろうなどと企てしまうのであります。また時に道ですれ違うだけなのに、そこで少し嫌な思いをした、その相手の言葉や顔や肌の色や、そういうものを見て私たちもまた根拠のない差別的な心が自分の中にあることを感じる時があるわけです。こうした状況では私たちの世に平和は訪れるわけがないのです。聖書には数多く平和な状態が記されています。本日の聖書箇所にも平和の状態がどのようなものであるかが記されています。それは6節以下です。狼は子羊と共に宿り、今日は子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。これが主のもたらす平安の状態なのです。狼が羊に、あるいは羊が狼になろうとしなくてもいいというのです。羊が狼を追い出して平安を勝ち得るのではないのです。狼が羊をすべて食べ尽くし平安を勝ち得ようとするのではないのです。狼は狼のままで、羊は羊のままで良いのです。イエスは何と言っていたのか。マタイ福音書でイエスはこのように言います。隣人を愛し敵を憎めと言われていたことは あなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。ガザ地区に住んでいたパレスチナ人の詩人アラリールさんという方がいます。12月7日の夜、イスラエル軍の空爆で家族と共に亡くなりました。その方の最後の詩をご紹介いたします。題名は、もし私が死ななければならないなら、もし私が死ななければならないなら、あなたはどうしても生きなければならない。私の物語を語るために、私の遺品を売って一切れの布といくつかの糸を買うために、色は白で長い尻尾をつけてくれ。そうすればガザのどこかにいる子供が天をまっすぐに見つめ返しながら、すでに炎の中に消えてしまった肉体にも自分自身の魂にさえ一言の別れを告げなかった父親を待ちながら、そのタコが、あなたが作った私のタコが空高く舞い上がるのを見てくれるから、そうすればつかの間天使がそこに現れて愛をよみがえらせてくれるから、もし私が死ななければならないなら、それが希望をもたらしますように、それが物語になりますように。2023年、皆さんにとってどのような年であったでしょうか。この悲惨な戦争は遠い地で起きている問題ではなく、日々私たちの心の中で起きている問題とも置き換えることができるのです。それが今回は遠い地で噴出しているだけなのだと。この1年、私たちはたくさんの喜びと悲しみとを経験したはずです。本日は大晦日。今年1年、私たちに伴ってくださった主イエスへの感謝と、その信仰の、我々の歩んできたその信仰の歩み、それを顧みたいと思うのです。また、来年からイエスのおっしゃったような、互いに愛し合う、狼は狼のままで、羊は羊のままで互いに認め合う、そんな平安な世界を作ることに役立つ働きができますように、そして一刻も早く戦地に平和が、平安が訪れますようにお祈りしたいと思います。祈ります。天におられますよ、2023年、この教会に集いし、愛する兄弟姉妹お一人お一人支えてくださいまして、今日この日ここに導いてくださいましたことを感謝いたします。世界はあまりにも暗い、あまりにも悲しい状況が包んでおります。どうかその暗闇、それにもたらす光があなたである、そのことを今一度思い起こし、私たちがあなたの御旨にかなう働きが2024年できますように、私たちの小さな小さな働き、その小さな小さな働きがあなたの大きな大きな計画の一部となりますように、どうぞお支えください。この小さなお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。